はい、皆さんおはようございます。現場の皆さんも Zoom の皆さんもおはようございます。 YouTube の皆さんもこんにちは。さあ、疲れてしまった時はというタイトルでお話をしたいと思いますが、今日はずっと語ってきていたダビデ物語に久しぶりに戻ろうかと思っていたのですが、今日のメッセージが終わったら2月はメッセージのご奉仕を休ませていただく予定になっているので、ちょっとねここでやるとまた間が空いてすごく中途半端になってしまうので、もう一度今日はテーマメッセージをして、ダビデには3月に戻ってきたいと思っております。はい、でまずですね、10年前にしたこんなスキットがあるんですけど、喜びの教会生活というタイトルなんですが、これをこのビデオをちょっと見ていただきたいと思うのです。はい、ちょっと見ていただくんですけど、その前にその前に事前注意ね。はい、この劇は教会の在り方について考えるためのもので、熱心に奉仕することを否定するものでも、奉仕しないことを非難するものでもありませんということを一応ご理解いただいた上でご覧ください。ちょっとね、音とあの画像が古いけど、ちょっと笑い声が結構ね、誰かの笑い声がね結構ね、はい、はい、ではお願いします。
ああ
先生、
山沢くん、この間洗礼おめでとう、ね、
ありがとうございます。
これからはね、この拳沢オリーブ協会の若手ホープとしてますます頑張ってもらいたい。
はい、頑張ります。
塩田君、
はい、
立派なクリスチャンというものは常に返事は、はい、喜んでだけです。
はい、はい、喜んで、
はい、ノーはなし、
はい、ね、ノーはなし、はい、
分かってね、
はい、分かりました。
いいですか。
はい、はい、あ、先生、僕神様に喜んでもらえるために一生懸命頑張るつもりです。うん、
いいね。
今度、うん、聖歌隊に入ったんですよ。頑張ります。
うちの教会に聖歌隊あったっけ。
あのなかったんで僕が作りました。今のところメンバーは僕一人だけです。
ああ、そうか、いいじゃないの。
頑張ります。
塩田君はそういえば、はい、音楽が得意だったからね。
はい、
あ、ギターも弾くんだよね。
もちろん。
じゃあ来週からギターの、礼拝でのギターのフォースもお願いするよ。
はい、あ、ね、はい、喜んで、
ね、うん、あ、そういえばね、はい、教会の前の草刈り、ね、あれもお願いできるかな。
はい、喜んで、うん、
はい、あ、そういえばね、トイレの掃除も、はい、これから担当してもらっていいから。
トイレも、はい、はい、はい、喜んで、喜んで。
あ、そういえばね、3階の、普通の片付けもね、お願いするかな。
はい、喜んで、頑張ります。
楽しいな。待て、この調子でね。
失礼します。
はい、いやー、立派な働き手が与えられて感謝だな。教会のみんなもみんなあんな風になったら楽なのにな、僕は。いやー、よかったよかった。
先生、失礼します。会計報告の資料ができましたので
、あ、
ま
りました。はい、はい、なんか最近ちょっと雰囲気変わった？あれか、あれ金髪だったっけ君？
ちょっと最近ストレスが多くてちょっと脱色してしまいまして。
ああ、そうなんだ。
はい、ストレスが、はい、まあ、
それにしてもちょっと。もうちょっと髪とかひげとか剃ったり切ったりした方がいいんじゃないかな。
休みの日もちょっと教会の奉仕がたくさん入っていて、ちょっとそんな暇は取れないんですよ。
ああ、そうか。まあでもね、頑張るのもいいけどね、はい、クリスチャンは身だしなみも大切だから、そこもしっかりとね、全部しっかり頑張る。
はい、はい、喜んで。
はい、
はい、はい、喜んで。
はい、
はい、はい、頑張ります。
はい、うん。そういえば、今日、
はい、
お昼ご飯食べた後に、
はい、
そうそう、看板の修理をお願いしてもいいかな。
あ、はい、はい、
あ、すいません、ちょっとスケジュール見ていいですか。
あ、
はい、今日は1時から3時まで 聖歌隊の練習が入ってます。3時から4時までは日曜学校の教師会が入っております、4時から6時は夕飯に来る人のための食事の準備を入ってて、6時から7時半は夕飯の司会を喜んですることになってます、7時から9時半は喜んで聖書研究会のリードをすることになってまして、9時から12時は、後片付けと 教会全体の掃除をさせていただくことになっております。
ああそうか、まあじゃあ仕方ないな。しかし大活躍じゃないか、ね、
ありがとうございます、
いや誇らしいよ。聖書研究会のリードもしてるっていうのはいいね、はい、今どういうテーマを教えてるんだい？
力を抜いて生きる力を抜いて生きるというテーマで、最近クリスチャンになった人を指導しています。
あそうかそうか、あいいじゃないか、
はい、ありがとう
ございます。どんどんその調子で頑張ってくれたまえ。
はい、はい、頑張ります、はい、喜んで、
はい、そうです、
はい、
喜んで、
はい、ありがとうございます、はい、失礼します。
どんどん行こう、はい、いいよ、うん、いやー彼もクリスチャンとしてだいぶ成長したな。まさに模範的な教会員だな、うん、主よ、教会の全員が彼のようになりますようにアーメン、
うん、あ、うん、さらに1年後
失礼します。
ああ
先生、今度教会総会の資料が教会総会の資料ができましたので、
はい、
持ってまいりました。
はい、はい、なんか
お願いします。
最近また雰囲気変わったっけね。
そうです
か、気持ちいいかな、
はい、大丈夫です。
そういえば最近奥様と お子さん教会で見ないけども元気でやってらっしゃる？
先日逃げられました。
え？
逃げられました。
君まさか家庭内暴力とかそういうのやってるんじゃないだろうね。
休みの日も教会の仕事がずっと入っていて家を留守にしていまして、こんな生活もう嫌だと言ってちょっと、はい、そういうことです。はい、
それは理解のない家族だな。まあね、キリストに忠実に従っていくときには必ず迫害を受けるというふうに書いてあるから、まあ、君は気にしないで、
はい、はい、
でいいから、ね、
はい、
大丈夫、家族が悪い、うん、家族が悪い、
はい、ありがとうございます、
ね、
はい、
ね、あ、そういえば、
はい、
今日は4時から、はい、クリスマスイベントの打ち合わせをしたいんだけどね、時間空いてるかね。
はい、よろ、すいません、ちょっと、うん、すいません、今日の午後は中高生会のメッセージの奉仕をすることになってます。
ああ、そっか、じゃあ、はい、仕方ないな、
すいません、
うん、あ、でもいいね、中高生会のメッセージね、
はい、
メッセージのタイトルは今日はどういう
の？あ、今日は喜びの教会生活というタイトルをすることになってます。
ああ、いいじゃないか、
はい、
君のようにね、もう喜んで奉仕をしている模範的な教会員が話せば、まあ説得力もだいぶあると思うね、
はい、
うん、どんどん指導してやってくれ、
はい、はい、
最近ね、
はい、
全然こう仕事しない教会員が増えてるね、もう信仰な教会員がね、だからしっかりとビシビシ指導してやってくれ、
はい、
はい、大きい声じゃ言えないんだけどね、
はい、
赤星姉妹は要注意だ。彼女は先日、
はい、
こともあろうか牧師である私からの頼みにノーと言った、ありえないよ、ね、
はい、
教会では牧師やリーダーや先輩のクリスチャンから何かを頼まれたら絶対にノーと言っちゃいけない、
はい、
ね、
はい、
うん、そういう風に彼女をしっかり指導してやってくれたの、ね、
は、はい、よ、よ、よろ、はい、はい、よ、
よ、な、なに、なに、なに、なに、
はい、よ、よ、
よ、よ、なに、聞こえない、
はい、よろ、
な、え、
あ、よ、よ、よ、よ、喜んでいられるか。
どうしたんだ、どうしたんだ、
なんだろ
どうした、さっきも言ったように牧師からの頼み事に対しては絶対にノーと言っちゃいけない。
だって僕全然やりたくないし、全然やりたくないそんなこと。大体な何が喜ば、全然喜ばしくない。なんでこれ、な全然喜ばしくない。もう何この教会、こんな教会やめてやるよ。あーすっきりした、あー解放された、これだったんだよ、あー神様やめてやるこんな教会、あー救われた、入りな
ー僕もやめた。はい喜んでという歌が最近流行っておりますけどね、オリーブ教会は10年前にもうこれやってますからね、まさに時代を先取りしているということでね、はい。で、10年前にこのスキットをした時はこの後で喜びの教会生活とはというテーマでメッセージをしたのですけれども、今日は別に教会論のメッセージをしたいわけではないのです。疲れている人全般を対象にしたメッセージをしようとしています。で今の劇は疲れている人の1パターンとしてご覧いただきました。でね、イエス様は疲れている人は私が休ませてあげようとおっしゃった。ところが重荷を下ろせるはずの教会ですらただ疲れるだけの場所になってしまうこともあると。ましてや教会を離れたこの世に出ていくとなおさらですよね。でね、疲れる根本原因というものはどこに行っても一緒なんですね。それはイエス様が負わせていない荷を負ってしまっているという状態だということなんですね。もちろんイエス様は私の十字架を負って従いなさいとおっしゃったので、弟子として歩むということには厳しい一面があることも事実です。パウロもイエス様のゆえに迫害を受けてフラフラになることもあったし、諸教会のことで気苦労が絶えないというふうにも書いてあると。なので与えられた使命を果たしていくというのは戦いがあるのはある意味ではしょうがないんですね。でもイエスが負わせていない荷物まで運ぼうとすると不必要に疲れますから、そういう荷物はもう下ろそうではないかというのが今日の話なのでありますね。で今日はメインポイントは重荷を下ろすのは選択であるという話をしたいと思います、ね、これは選択の余地ない感じもしますけど、この写真はね潰れてる、はい、でね、先ほど見たその信徒は疲れ切ってしまっていたんですけど、もちろん主に悪いのは牧師ですよね、はい。でもその間違った鎖を自分で断ち切る選択があるということに彼は最後に気づいたのであります。でこれは教会が嫌になったらすぐ辞めたらいいよということを言いたいのではありませんから、ちゃんとそこは誤解のないようにね。そうじゃなくて、教会であれ教会の外行ってもどこであれ誤った首引きを自分で断ち切る方法を学びましょうという話をしていきたいんですね。今日このテーマにした理由が2つあります。1つ目は先日新年のメッセージね、これ語ったんですけどね、もし見てない方はぜひ見ていただきたいんですが、その新年のメッセージをもっと深掘りしようというのが1つの目的ですね。この時にイエスが与える新しいブローシュというテーマだったんですけど、古い律法から解放されてイエスとの新しい契約に入ろうではないかということを語りました。そして今日の話は、ではどんな古い律法が疲れを与えているのかということを深掘りして考えるという話です。で、このテーマにしたもう一つの理由は、実は私が今非常に疲れているからです。まあ実は数ヶ月前から、講師ともにかなり戦いが多くてですね、かなり疲労が溜まってるんですね。ほぼほぼ先ほどのスキットのシントみたいなね感じに
見えると思うんですけどだいぶ白髪も増えてきたし、ね、あんな感じになっちゃってるんですね。なのでこれは自分へのメッセージとしてもこれを準備しました。疲れている私から疲れているあなたへという、ね、ことでありますね、はい、そういうメッセージです。さあで、今日はですねこの有名なイエス様の言葉、これが中心聖句でここだけちょっと読みたいと思いますけど、先にねマタイの11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。有名なイエス様の言葉ですね。でね、この言葉はどういう文脈で出てくるのかということは実はほとんど語られないんですよね。そこからちょっと確認していきたいんです。この言葉の少し前でイエス様はたくさんのイエス様の奇跡を見たにもかかわらず悔い改めなかった町々について嘆かれるというシーンがあるんですね、まあ、ざっくり言うとイエス様はこんなことを言われたんです。ああコラジン、ベツサイダ、カペナウム、これ全部あの町の名前ね、お前たちよりもあの昔裁かれたソドムの方がまだマシだったわみたいなことをね言うわけですね。裁き下るぞってこう宣言しちゃうわけです。でかと思ったらその直後に今度は打って変わってイエス様は父なる神を褒めたたえ始めるんだね。父よ、知恵あるものではなく幼子たちにあなたは真理を示されましたねということを言うんですよね。で、これはですね、その前回のメッセージで、新年のメッセージで思い出していただきたいのは、まあ、福音書にはイエス様がパリサイ人や律法学者とよくバトルを繰り広げたという話をしました。その理由はパリサイ人がモーセの律法や、すみません、モーセの律法に付け加えて口伝律法という自分たちで作ったたくさんの掟を付け加えてその口伝律法を自ら誇っていた。彼らは俺たちはもう賢いんだと、もう悟ってるんだ、もう立派なのだというふうに思っていた。で、先ほどイエス様がおっしゃったいろいろな町々、不信仰な町々はなぜイエスを信じなかったかというと、おそらく同じような気持ちだったわけですね。彼らも理由は根本的には一緒、それが知恵ある者は真理を悟れなかったということの意味ですよね。一方で幼子と呼ばれた人々は謙遜で柔軟だったのでイエスを信じることができたと。とはいえですよ、だからといって彼らが自力で神を知り得たということではなくて、真理を悟ることができたということではなくて、イエス様がご自身と父なる神を彼らに示したからこそ彼らは神を知ることができたのだということをお語りになって、その流れでこの28節が出てくるという流れなんですね。もう一回ちょっとこれ読みますね。すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげますと、ね、でこれは誰に向かって言っているのか、一つはおそらくはその自分のもとに来た幼子たちに、幼子のような純粋な人たちに、本当に今まで大変だったよね、もう休んでいいんだよということを言っていらっしゃる。もしかしたらそれだけではなくて、その前に裁きを宣告した町々の人々や賢い人々に対しても、まだ個人ベースでは間に合うんだからね、君たちも本当は疲れているんだろうと最後まで招こうとしていらっしゃるのかもしれない。いずれの場合でも彼らは疲れているんだね。何に疲れていたのか、口伝律法に疲れていたんですね。神が与えたのではない人間が作った律法にがんじがらめになってしんどいだろうということを言っていらっしゃる。ではどうやってそれらの律法から自由になれるのか それを次にイエス様はこのように表現されます、はい、29節、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからです。首輝き、首輝き、首輝きであってるね、はい、時々首輝きね、はい、とおっしゃったんですけど、さあ首輝きというのは何かというと、こういうやつ、この写真のように農作業などをするときに2頭の牛をつなぐ木製の器具のことですね。でこのね、私の首輝きを追って私に学べという言葉は、ユダヤ人のラビが弟子を取るときに使うラビ用語だったそうです。今までは君たちはパリサイ的ユダヤ教の中で弟子となっていたが、今はボスを取り替えなさい。イエス様が片方の牛、もう一方の牛があなたという、そういうイメージで、ペースを合わせて一緒に進もうではないかというお誘いなんですね。でも皆さんこれを見てね、どう思いますかね。でもやっぱり首輝きとかにつながれるんじゃんって、これどう見ても自由そうには見えないけどってね、思うと思うんだよね。もしイエス様がもう何の首輝きも必要ないよ、もう罪を犯そうと何しようと自由なんだよ、どうぞどうぞというふうに言っていれば、もっと魂に安らぎが来たのだろうか。そうではないんですよ。安らぎというものはあるべき姿になれた時に初めて訪れるんだね。私たちは自分で自分の人生を正しくコントロールすることはできません。あるべき姿に自力でなることはできないんですね。本物の安らぎは魂の導き手とぴったりと歩調を合わせて歩む時に訪れるのであります。ご覧のようにへりくだった姿勢でないと、へりくだった姿勢で頭を垂れるということをしないと首輝きを追うことはできないのです。でね、さっきイエス様が何て言ったっけ、私はへりくだっているからって言ったでしょ。普通へりくだってる人って自分のことをへりくだってるって言わないんだよね。だからこの言葉なんか違和感があるんですよ、ね、だけど実はイエス様だけはこれを言ってもいい立場なんです。なぜかというと、神である方が人として今ここに存在しているということが究極のへりくだりの証なんですよね。つまりこれは客観的事実なんですよ。イエス様は私が今あなたの目の前にいるという事実があなたが学ぶべきモデルなんだよとおっしゃっている。実は本当はイエス様こそがこんな首輝きは必要のない全能者なのであります。ところが父なる神のご意志に従い、人間と首輝きを共にするという道を選ばれました。それならば今度は私たちがイエス様に倣ってへりくだってイエスと共に歩むということによって本当の意味で重荷を下ろせるのだとイエス様は言っていらっしゃるんだと思いますね。イエス様の側はもうすでにあなたと歩調を合わせるために降りてこられたのです。横についてくれているのです。今度はイエスとつながって歩調を合わせる選択をあなたがする番なんですね。つまり今日のメインポイントは、つまりというか思い出していただきたいのは、重荷を下ろすのは選択だというのはつまりそういうことですね。ところで私はですね、個人的に言うと、もともとすごく生きにくさを抱えている人間でして、人生というのはとにかく苦しいと思っているほとんど苦しみだと思っていた人間なんです。でもね、幼い頃から一応クリスチャンなんですよ。だから聖書開くでしょ。聖書見るとイエス様が私の荷は軽いよって言ってる。全く説得力がないと思ったどこが軽いんだと思っていたんです。だけどある時イエスが負わせていない荷を 荷物を自分で自ら背負っているということに気づいたんだよね。例えばもうイメージしていただきたいんですが、まあ、あなたは今重い荷物を背負って小淵沢の田舎道を歩いているとします。すると通りかかった涼さんみたいなおっちゃんが、軽トラで通りかかった涼さんがねちなみにこの絵はね10年前にみのりさんが描いたんですが、りょうさんが来るはるか以前にりょうさんを描いてるね恐ろしい彼女の予言力ね、はい軽トラのりょうさんが、おい荷台に乗ってもいいよってね、と言うと、ね、荷台に乗ったら違法だからやめてくださいね、りょうさん違法だよこれは完全にところが、その後でこのりょうさんが後ろを見てみると、荷台の上で相変わらず荷物を背負って動き続けているあなたの姿があると。いやいや私だけ楽するの申し訳ないからっつって、これは全くのナンセンスですね。ところが私たちもよくこれをしてしまうのです。ということでね、ではイエスと共に歩むことでどんな重荷を下ろせるのか。重荷の種類はたくさんあるので全て語ることはできませんが、まあ、一般的に多くの人が抱えている重荷の種類にフォーカスして今日は3つのことを語りたいと思います。はい、ここからではイエスが負わせていない重荷とはという、ね、ことを言いたいと思いますね。はい、1つ目、明日の心配。明日の心配ですね。心配というものはですね、皆さんものすごく無駄に精神的エネルギーを消費します。心配に満ちた人生は非効率極まりない。もちろん動物とは違って人間というものは未来に起こりうる危機を予測しそれに備えるという能力があるので、健全な危機感を持つということは大切なんですよね。それと混同しないように、それはそれで持ちながら結果は常に神に委ねるということができていれば実はもっと楽に生きることができる。ところがこれがなかなか難しいと、ね、でそれは難しいということを私は分かっていて、あえてそれでもこのように言わせてください、はい、心配は偶像礼拝である。ちょっと厳しい言葉ですけどね。実は7年前にね、こういうテーマでメッセージしたことがありました。心配からの解放というタイトルで話したんですね。自分で見返すとなんか若い頃の未熟さが目立って恥ずかしいんだけどにもかかわらず今見るとね2万回再生されてるんだよ、ね、よほど世の中の人々は心配に満ちてるんだろうなと思うわけですよ、この数字からね。でね、なぜ心配は偶像礼拝なのかと言いますと、それは自分で自分の人生をなんとかうまくコントロールしようという態度だからです。つまり神ではなく自分が神の座に座っている心理状態なんですよこれね。人生には自分にはどうしようもできない要素があまりにも多いのです。コントロール可能なことは精一杯頑張ったらいいんですよ。だけどコントロールできないことが分かっているのになんとかコントロールしなきゃ、あるいはできるんじゃないかというような気持ちでやきもきして疲れる。特に他人の行動とか反応とかなんかくよくよしても仕方がないことですごいくよくよしてしまったりとかね、しますね。でこれは実は自分で何とかせねばならないのだというある種の律法に縛られている姿でもあるんですよ。律法というものは本来神が作るものであります。ところが自分という神が自分にこの律法を課しているという言い方もできる。これこそ無駄な律法です。で聖書は繰り返し心配するなと私たちに告げている。これはおすすめではなく命令です。 例えば第一ペテロ5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。神が心配しているのに、なぜあなたがダブルで心配する必要があるのですか。まさに軽トラの荷台で荷物を背負い続けている姿ではないですか。なので神のふりをやめる決意をする必要があります。もうやめよう、ここに座るのはというね。さて、ところで心配にもね、いろんな種類がありまして、まあ、やはり人間にとって根本的な心配は衣食住ですね。それについても心配はいらないのだよということを教えるためにイエス様この有名なね話されましたね、はい、空の鳥を見なさい、神が養っているじゃないか、あなた方は鳥よりも大切なんだよ。野の花を見なさい、神が美しくしておられる、あなた方も同じようにしてくれますから、だから食べ物着物のことで心配しなくていいよとおっしゃって、そしてこのようにおっしゃいました。マタイ6章33、まず神の国と神の義を求めなさい、そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。ですから明日のことまで心配しなくてよいのです。明日のことは明日が心配します。神の国と神の義を第一にする、これは私はこんな風に表現してるんですけど、それはまるで神様の経営する大企業の社員になって忠実に働いていればもう社員の生活は保証しますよということなんですよね。飯を食うために生きるんじゃない、神のために生きれば飯はついてくると言っている。まあ非常にチャレンジングな、ね、約束ですよ。これをどれぐらい愚直に信じられるか、そこに今クリスチャンの勝負があると思うんですけどね。さて、あなたの心を満たしている心配は何なのでしょうか。他にもいろいろとねあると思います。もう一度それが何であれね、神の前でこの件については神様もう私は心配するのやめますと宣言してみてはいかがでしょうか。それが一つ目ね。はい、二つ目、イエスが負わせていない主に人の評価です。人の評価、さあ、先ほどクリスチャンは神様の会社の忠実な社員になるだけなんだと話しましたが、冒頭で見たスキットのあの若い信徒はそうなろうとしただけだったんだよね。ところがその純粋な気持ちを利用してあの牧師が神様の会社をブラック企業に変えてしまったのです。しかしあの信徒はこれはイエスが負わせている首輝きのように見えて実はそうではない、人が負わせている首輝きなんだということに気づいたんだよね。その時にその首輝きをかなぐり捨てる選択ができたわけです。でこれは繰り返し言うように別に教会だけではなく社会のどこに行ってもこの人の首輝きがついて回る、人から合格点をもらわなくてはいけないという人間の作った立法によって我々は苦しめられる。学校、職場、家庭、そして時に教会ですら、社会のほとんどの場所はそういう仕組みで動いているので、その中で生きている以上放っておくと自動的に人間の立法の首輝きが首にはまってしまうんだよね。なので重要なことはね、意識的にイエスの首輝きに組み替える作業が、ね、首輝きに組み替える作業が、はい、必要だということなんですね。これね、意識的にやらないとね、 自動的にポンって別の首輝がはまっちゃうの。例えばね、あのところで現代的に言うと SNS で依存症になる人とか多くてね、フォロワー数とかいいねの数がまるで自分の価値を表しているような錯覚に陥ったりとかするらしいですね。で、実は最近そういう小説がありまして、これはですね、これあのアニメではなくて小説ですよ、芸能界という小説で染井為人というね、人が書いたんですが、去年出版された本なんですね。で、このね、著者は芸能マネージャーをしていた経歴があって、その経歴を生かして芸能界のいろいろな立場の人を題材に7つの短編で面白く綴っている本なんですね、なんか個人的にはね、なかなか面白かったですね。どれも非常に興味深い世界で、エンタメ小説ですけどね、でもなかなか面白いですね。芸能界っていうのはさ、まさに承認欲求で成り立ってる世界なんだよね。でね、この7つの話の中にいいねというタイトルの話があるんですよ。それだけちょっと紹介しますけど、主人公は元アイドルで今は50歳になった女優なんですね。芸能界ではそれなりの経歴があるものの、だんだんと知名度が落ちていることに焦って、ある時自分でインスタグラムを始めるんですね。事務所からはお前はセルフプロデュースには向いてないから絶対やめろときつく言われるんだけど、言うこと聞かずにもうフォロワーが増えていいねがもらえる楽しさにやみつきになっていくわけ。いいねの数が多いと脳内にエンドルフィンという物質が出て幸せな気持ちに浸れると。だけど数字が期待通りにいかないとその反動ですごい落ち込むと。数字というのはまさに麻薬と一緒なんだというね、そういう話なんですけど、ある時この主人公がちょっと意図せずちょっとだけセクシーな服装の写真をアップしたんだね。すると大量のいいねが来たわけ。え、このくらいでいいねもらえるの？と思った彼女はどんどんセクシー路線でエスカレートしていって、ギリギリの際どい写真までアップするようになっていく。せっかく事務所が長年かけて品格のある女優として売ってきたのに、あっという間に下品なイメージのなんかグラビアアイドルみたいな、そんな女優に身を自ら落としていくというね。で、その愚かさに自分だけが気づかないで暴走する。なぜかというといいねが多いので、いや味方がいっぱいいると思っていると、周りはみんな幻滅しているという、そういう恐ろしい話なんですね。だけどこれね、実は結末がすごい感動的なんだけど、まあ自分で読んでみてください気になる方はねだって全部ネタバレはできないでしょ。でね、まあなんでこういう話を、まあ、この話をね紹介したかというと、私これオーディオブックで聞くんですけどね、聞きながらこの数字に支配される感覚すごいわかるって思ったんだね。まあ私の場合はね、もちろんさすがにこの主人公ほどは病的ではありませんが、理解できるの。なぜかというと、教会始めてから約11年間 YouTube で自分の動画を上げ続けてるんですよ、私ね。登録者数とか再生回数が偶像にならないようにと、一応心を常に吟味しているので、この話の主人公ほどはどんどん落ちぶれてはいかないんですけど、でもいつもセクシー路線にもね、ずっとね、まあ、ネクタイぐらいですよ、ネクタイぐらいです、ね、でもいつも非常に戦いがあります。皆さん、ネット空間は、まあ、キリスト教の、ね、YouTuber とかいっぱいいますけどね、異端的な教えもたくさん溢れています。なので正しい教えをどんどん広めなくてはいけません。そこは今や霊的戦いの主戦場です。 で皆さんがいいねを押すと、その動画はもっと多くの人におすすめ動画として紹介されたりするので、私も YouTube でいろんなメッセンジャーのメッセージ聞きますけど、これはいい、これは正しいと思ったものは積極的に高評価を押すようにしてます。もうその行動がすでに伝道に貢献することになるからね。なので、まあ、皆さんもぜひそうされたらいいと思うし、オリーブ教会いいなと思ったらぜひそうしていただきたいんですけど、それはできるだけ多くの人に御言葉を届けるということが神からもらっている使命なので、どんどんそうしなきゃいけないんだよね。ところがそこには同時に発信する者にとっての数字の麻薬が存在するという、この矛盾と常に葛藤してるんだよね。でこれは別に、YouTube とか SNS の働きだけじゃなくて、あらゆる神様の仕事において働きの実がそのまま偶像になり得るので、まあ多くの働き人はこの同じ葛藤を抱えていると思います。なので意識的にこの人の評価という首引きからイエスの首引きに組み替える作業をしていないと、あっという間に目的がすり替わってしまう。でこのことをですね、まさに今このメッセージを YouTube で聞いているあなたに言っているのは、祈ってもらいたいからですね。ぜひ私のために祈っていただきたいと思います。でこれを聞いている皆さんのほとんどは別に YouTube もインスタもやっていないかもしれませんが、この社会の中のどこに行っても形は違えど同じ罠がいろんなところに存在します。人の評価の首引き、数字の罠などなどあちこちにあります。そこでイエス様がおっしゃった先ほどの野の花を見よという言葉をもう一度ちょっとそこの部分をねちゃんと読みたいんですけど、イエス様ねこういうふうにおっしゃった。なぜ着るもののことで心配するのですか。野の花がどうして育つのかよく考えなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし私はあなた方に言います、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも装っていませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださるのなら、あなた方にはもっと良くしてくださらないでしょうか。信仰の薄い人たちを。これよく読むと、生きるのに最低限の着物があればいいじゃんねっていう話をしてるんじゃないんだよね。ただ生きれるというだけではなくて、美しくありたい、つまり私は価値あるものでありたいというそういう願いも神様はちゃんと知っててくれてるんだよと言ってるわけです。そこでイエス様はこのソロモンと野の花の対比をされて、野の花が価値だって言ったんだよね。この野の花のように神があなたを美しくするのだというその意味は、ブランド物で埋め尽くすようなそういう種類の美しさじゃなくて、神があなたを作った時にあなたの中に置いた本来の美しさ、誰の真似でもないユニークな美しさが最大限に引き出されるような生き方を神はお与えくださるのだよという意味ではないでしょうか。それは誰かにいいねをもらう必要すらもうない、その必要ももはやないという、そのような種類の美しさではないでしょうか。もしあなたがイエスと共に首引きを追う生き方を選んでいくならば、人の評価という立法から自由になれる術を得ることになる。それが二つ目のポイントですね。三つ目、イエス様が負わせていない重荷の三つ目は自分の理想、ね、自分の理想ですよ、ね、理想が高い方いらっしゃるんじゃないですか、はい、誰しも自分はこうでなければならない、人生はこうでなくてはならない、 私の周りの人たちはこうでなくては、仕事の成果は、生活水準はこうでなきゃといういろいろな理想があります。当たり前です。もちろん高い目標を立ててそれに向かって努力するということはいいことだし素晴らしいことです。素敵ですよね、それね。けれどもやっぱ一つね、気をつけなきゃいけないのはね、完璧主義に陥らないようには気をつけた方がいいと思うんですね。完璧主義は非常に疲れます。なぜかというと、完璧なものなどどこにもないからです。でね、完璧主義に陥る原因っていうのはいろいろあって、例えば先ほど出てきた人の評価というのがもともとベースにあって、それをもとに自分の理想を作ってしまうことあるよね。まあ、特に親のね、影響っていうのはすごく大きいと思いますよ。あるいは他人との比較、誰もこうあれと言ってないんだけど自分であの人よりは勝っていたいとかね、比較の中で自分で立法を作ってしまうということがあるね。まあ、それと似てますけど、有名人への憧れ、テレビや映画で見る、あるいは広告で見るあんな人生への憧れ、ああなりたい、まあ、憧れは別に間違ってないですよ。うん、生まれつきただ真面目っていうね、だからもうただ手を抜けないっていう、トラウマ、失敗して笑われた経験から二度とそうなりたくないという決意が完璧主義につながると。で、完璧主義の結果どうなるかというとね、まあ、理想と現実がギャップがあることに気づく、ますます頑張る、ギャップを埋めようとして疲れる、効率と創造性が低下する、生産性が低下する、そしてその結果ますます理想と離れるという悪循環に陥るんですね。だからね、完璧主義ってさ、仕事のクオリティが高かったりしてね、別に全部間違ったことばかりじゃないんですけど、人生トータルで見ると全然効率が良くないんだよ。そして人を幸せにはできても、いい仕事をして幸せにできても、自分自身は全然幸せじゃないっていう状態に、慢性的にセルフイメージが低い。どれか、そう、誰、誰がいる、こう、ね、ということを、ね、私も完璧主義的傾向がありますということを今言おうとしてたのに指さされたから、なんかちょっとタイミングがずれちゃったでしょう ね、うん、ね、何を隠そう私もそういう傾向があります。例えば、礼拝でメッセージを語るじゃん、後で見返すじゃん、もうちょっとこうすればよかったなと後悔することがね、多々あったりしますね。で、それはね、メッセージの内容そのものは神様からいただいてるっていう確信があるんだけど、 100% それをうまく伝えられない限界に苦しむっていうことが結構あるね。牧師の説教は月曜日に完成するってよく一般的に言われるんですよ。語った後の月曜日ね聞いたことない？うん、
辛いな。
でね辛いでしょ。でね、それは向上していくためにそういう姿勢もある程度必要なんですけど、後悔とか挫折感を引きずったりとかすることもあるんですよね。で、私がそんな自分にいつも言い聞かせているのはね、ほら、噛みすぎたとかね、あるわけだあ、またこう、さっきのメッセージ超噛みすぎたってあるわけね。はい、そんな私が いつも言い聞かせてるのはこの言葉ですね。私は不完全、周りの人も不完全、でも神の働きは完全、それで良かったんだ、それが良かったんだ、だって神は足りない部分を補うどころか、そのマイナスさえもプラスに変える力があるんだから、そのように自分に言い聞かせて、 天に向かって結果を手放すんですね。まあ正直に言えばね、それをしたら常にすぐさま気持ちがすっきりするというわけでもないです。モヤモヤが消えるのに時間がかかることもある。でも信仰によって自分の不完全さではなく、人間の不完全さではなく、神の完全さを選び取るということを続けていく。するとだんだんと100点じゃない人生も愛せるようになっていく。そして少しずつ生きることが楽になっていきますから。さあ、まあ、最後にこんなニュースを紹介して終わりたいと思いますけど、去年の夏頃のニュースですね。イスラエルのヘクトー博物館で展示されていた3500年以上前の非常に貴重な壺を4歳児が割ってしまったというニュースですね。3500年前っていうとね、モーセの時代ですよ。それよりも前の時代にカナン地方でワインやオリーブオイルを運ぶために使われていた壺で、割れていない完全な状態で発見されたのは非常に稀だったそうです。で、この美術館は展示品をガラスケースとか柵とかで保護しないことをポリシーにしてるんだそうです。なぜなら考古学的な発見物を遮るものなく展示することには特別な魅力があるのだと考えている博物館なんですね。で、この度4歳の男の子が壺の中に何が入ってるのか気になって引っ張って落として割ってしまったと。で、父親はその床で割れた壺を見て、どうか私の子供ではありませんようにと思ったというもう我が子がこれやったらと思うとゾッとするよね。ねえ、ところがですよ、美術館側、博物館側はこの親子に責任を問わなかった、賠償請求をしなかった。それどころか、このことによって彼らが博物館を嫌いになってしまわないようにと、壺を修復してその後でその壺を見てもらうために、この家族をもう一度プライベートツアーに改めて招待したんだそうです。そして博物館はこういう事故は起こるものなんだと、だから今後も展示のポリシーを変えるつもりはないと言っているそうですね。なんかすごく粋だなと思うんですね。日本人的感覚からするとね、こういうこと起こると再発防止のために新たな規則と何重もの策で対策しそうじゃないですか。ね、でね、あの今日の箇所でイエス様がユダヤ人の口伝律法の首輝きから自由にしてあげようとおっしゃったという話をしましたが、口伝律法というのはそもそも何かというと、もともとはモーセの律法を絶対破らないようにするためのその周りの何重もの策なんですよ。つまり口伝律法は完璧主義の産物なんだよね。でもイエス様はそれを全部取っ払っちゃうよと言ったんですよ。そんなことしてまた壺割っちゃったらどうするんですかね。でね、皆さん、あの私たちは生きてるといろんなものを壊してしまう。いろいろなものが壊れるのです。夢が壊れる、人間関係が壊れる、仕事の成果が壊れる、体が壊れる、心が壊れる、理想の人生は壊れる。壊れてしまう原因は自分の罪が原因であることもあるし、罪じゃないけど能力不足が原因であることもあるし、他人のせいであることもあるし、いろいろです。別にあなたが特別に理想、完璧主義者じゃなかったとしても、 やはり理想と異なる現実に疲れて生きるのが苦しくなるってことはよくあると思うんですよね。でイエス様は二度と間違いが発生しないように、もうこれから完璧であるように、もう壺を壊さないように、追加の律法を新たに課すということをしなかったんだね。そしてその代わりに、あなたの不完全さは何もかも織り込み済みだから、恐れないでこれからも人生を喜びを持って生きていけばいいんだよと語ってくださったのです。そして恵みの海であなたの人生を覆い尽くしてくださったのです。あなたの首についているさまざまなイエスが負わせていない首輝き、今取り外して恵みの首輝きと取り替えたらいかがでしょうか。私の首輝きを負って私から学びなさい。そうすれば魂に安らぎを得ます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。ああ人生疲れるわ、本当疲れることいっぱいあるわ神様。でもあなたのもとで休むことができますように。休むってことはすごく勇気がいるし、心配になることいっぱいあるし、また自分の失敗もいろいろ引きずったりして重荷が取れなかったりするんですけど、イエス様、あなたは私たちのために死んでよみがえってくださった方、それによって私たちを恵みで覆ってくださいました。どうぞその恵みの中で生き残ってください。そして私たちが一人一人が回復することができるように、あなたが私たちの魂を生き返らせてくださると書いてありますから、そのように私たち自身もそれを選び取っていくことができるように助けてください。イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には聖書の言葉を多くの人に届けるためのさまざまなビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか。献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。